聖書を朗読します。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、お自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。
最後まで果たすべきことと題しまして、中西牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
改めましておはようございます。またヨハネ伝からメッセージを今年も前半取り次いでいきたいと思いますが、以前テレビ番組でですね、最後の晩餐というのがあったんですね。で、ダヴィンチの絵のことに関する番組かなと思ったんです。あの絵ってすごい謎をめいてるわけですよね。それで、テレビを見ていましたら、最後の晩餐というのはダヴィンチの絵ではなくて、そうではなくて、人生最後の日にあなた何食べたいですかいうしょうもない番組やったんですね。それで、まあ、消そうかと思ったんですけれども、有名なタレントがですね、私は最後には卵のぶっかけご飯を食べたいみたいなことを言うんですよ。で、私はそれはないだろうと、卵のぶっかけご飯ってそれはないだろうと思ってですね、私だったらこれかなと思いながらですね、ついに最後まで見てしまうという愚かなことをしてしまったわけですね。で、今日は最後に何を食べたいですかではなくて、我々一生一回ですよね。この一生で最後まで果たすべきことは何ですか？あなたが人生の最後まで果たすべきこと、それは何なのかということですね。それをご一緒に御言葉から知りたいと思いますね。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、この年もあなたのお言葉を取り継がせていただきたく願います。どうぞ主から示されたことがお一人お一人にとって生きる力となり、慰めとなり、励ましとなり、また指針となれば幸いです。主がお一人お一人の人生を祝福し、御言葉によって生きる幸いを知られますように。今日のこの52回目の最初の日曜日、神様がお一人お一人に臨んで帰りにてくださるように、見て委ねまして尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さあ、それではまず最初に、先ほども言いましたように、最後まで果たすべきことは何ですかということですね。一節をご覧いただきますか。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。このヨハネ伝の13章というのはイエス様の最後の週、その週の金曜日に十字架につけられ、我々の救いのために死んでくださるわけです。ですから最後の週です。で、聖書は世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。で、皆さんの聖書にも、 米印があると思いますが、その愛を残るところなく示されたという言葉に脚注、下の方を見ますと小さい字ですが、さらに説明がされていますね。最後までという言葉が訳し直されていると思います。つまりイエス様は世にいる自分のものを愛されたんですが、同時に最後までその愛をお示しになりましたということなんですね。我々の模範であるイエス様はどんなことがあっても最後まで愛を示すことを目標とし、そのために生きられた。つまり最後まで果たすべきことは何ですかという問いに対する答えは、我々もまた最後まで愛を表すことを目標として生きていきましょうということでしょう。本音で言えばね、ここにも多くの仕事をしている方がおられますから、仕事だと言いたいと思うんですよ。それはよくわかります。私もある意味ではこの神から与えられた神の仕事、奉仕、働き、これをしているわけです。でもいつもいつもこう思うことは、伝道牧会をするという働きを通して私が最終ゴールは何なのかということなんですよね。イエス様ならってやっぱり愛を表すことなんだ。説教もしながら、牧会もしながら、祈りもしながら、訪問もしながら、カウンセリングをしながら、駅前の伝道もしながら、私の最終的な、ゴールは愛を表すことを少しでもやっていきたい。仕事している方も、40年ぐらいは働くわけです。今人生100年って言われてるわけです。半分近く働くわけです。けれども、仕事を通して、あるいは生活をすることを通して、神を愛する、人を愛する、それがゴールだということなんです。また愛ということほど大きなことはありませんし、聖書自身がいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。そしてその中で最も優れているものは愛であると聖書自身が語っているわけです。愛というのは本当に大きな影響を与えるわけです。皆さんは菊田昇事件ってご存知ですか？1970年代に産婦人科のお医者さんでやった菊田昇医師、そう言っても分かりません。あ、うなずき始められましたね。そういううなずく方はそこそこ年齢がいってる方だと思いますが、どういうことかと言いますと、菊田昇医師はマスコミを通じてはっきり、私は望まれぬ子供を守るために特別の養子斡旋を行いましたってマスコミに言った。違法なんです。それ当時はそんなこと勝手にしたらダメだったんです。でもその動機は何なのかというと、いわゆる栄治殺し、産み捨てみたいな、そういうことが多くあったわけです。それを何とかして救いたいという菊田昇医師はマスコミを通じてあえて捕まえられるであろうと、逮捕されるかもわからないという危険を超えてですね、それを公に訴えて特別の養子の制度を作って、養子特例法ですね、これを作ってみんなに全国に訴えたい、そして命を救いたい、これの一連であったわけです。で、実際このことが全国にそうだそうだという賛同者がたくさんできて、1988年、10年ほどかかったわけですけれども、特別養子制度が実施されるに至ったわけですね。で、この菊田医師はこの働きを通して実に、尊い救いを得るというか、クリスチャンになるんですね。 で、そのクリスチャンになる影響を与えた、あるいはこういう運動を進めるに至った深い影響を与えた宣教師がおられるんですね。ブローマンという宣教師なんですね。で、ちょっとそんなに長くないので菊田医師の談話を読んでみたいと思うんですね。1965年頃だったと思います。私の診療所に一人のアメリカ人が現れました。彼は言いました。もし事情があって家庭を失った子どもたちがいたら養子にくださいませんでしょうか。母親に出産費用がなければこちらで負担することもできます。それがブローマンさんとの出会いでした。彼は時々私のところを訪ねては同じことを言い残していくのです。しかも養子とすべき子どもの氏、素性は全く問おうともしないのです。なぜだろう。しかもアメリカ人がわざわざ日本人の子どもを、とても不思議でした。養子斡旋をしていて日本人の場合、もらい親が最初に発する質問は、子供が男の子なら父親は頭がいいでしょうか、女の子なら母親は美人でしょうか。つまり養子になる子が将来一流校に入れるかどうか、売れ口はいいかどうかを問題にするケースがそれまでにも幾度かあったからなんです。親は自分にとって都合の良い子を選ぼうというわけです。しかしブローマンさんにはそういうところが少しもないのです。私は思い切って彼に尋ねてみました。あなたは前科十何犯という凶悪犯の子供であっても、あるいは売春婦や強姦魔の子供でももらう気ですか？実際のところ、生みの親が私のところに来るときには、すでに男から捨てられているケースが多く、父親がどういう人物か見当がつかないわけです。私の質問に対して彼の口からは驚くべき言葉が出てきました。もちろんもらいます。私たちは健康な赤ちゃんを望んでいますが、体に欠陥がある子どもでもいいのです。頭が良い子とか、容姿の美しい子を特に望んではいません。なぜなら、すべての子どもは、神様から与えられた立派な宝だからです。こうも付け加えました。人間にとって能力よりも人格の方が大切だと思います。私が目指しているのは、秀才を世に送り出すことではありません。愛を実践できる素晴らしい人格の持ち主を作ろうとしているのです。遺伝的に優れた能力の赤ちゃんをと願うのは、身勝手な注文です。子どもの幸福を第一に考えるならそれは問題ではないはずです。私は当時クリスチャンではありませんでしたが、ブローマンさんを動かしているのは生きて共にいます神であることを知りました。先ほども少し触れましたが、それまでは父親の素性を知らずに第三者に養子にやってしまうケースが多く、凶悪犯の子かもしれないし、ましてやその子の素質がいいか悪いかなんて分かりません。ですから数年後にもらい親が怒鳴り込んでくるのではないかという不安が私にはありました。どうしてもう少しましなのをくれなかったの、ましっていうのはこういう感じですね、ましなのをくれなかったのかと、おっかなびっくり取り組み始めていた養子斡旋でしたが、もらい親が子供を選ぶのはエゴイズムであり、養子斡旋は子どもの幸福を最優先すべきである。そのことをブローマンさんの話を聞く中で学ばされ、心を新たにされました。作家の園彩子さんが菊田医師事件について取材に訪れた際、彼女にブローマンさんの話をしました。また直接会ってもらいました。園さんは神の汚れた手、小説ありますね。この神の汚れた手の中でトーマスという人を登場させて、感動的なエピソードをいくつか記しています。その トーマスさんはブローマンさんのモデルということになっているわけです。ということを通して、菊田昇医師は、特例法が政府で認可された翌年、前の年ですね、1987年に彼は信仰を持って洗礼を受けているんですね。頭で愛は大事だって言えますよね。しかしこのブローマンさんのように、ちょっと皆さん見れないと思うんですけれども、この人がブローマンさんなんですね。20人ぐらいいるんですよ。全部引き取るんですよ。見たら日本人もあれば韓国人もあれば、どこの人かという分からん、国籍も分からないような人がニコニコ笑って写真撮られてるんですね。この人の中にほとばし流れているのは愛でしょう。なんとか子供を救いたい、エイジ殺しなんかさせたくない、そういう思いが彼の心を突き動かしているんですね。そしてこれは菊田昇医師を動かしたんですね。そして菊田医師も洗礼を受けたわけでしょ。そう思いますと、何が人を動かすかって言ったらやっぱり愛なんですよ。仕事も大事、生活も大事です。でも生活あるいは仕事が目的ではないんですよ。だって40年ぐらい経ったら仕事終わるんですから。仕事は手段なんですよ。仕事を通してなんですね。生活を通してなんですね。それを通して神と人を愛するということが最大目標であり最大ゴールなんですよね。新しい2020年始まっておりますけれども、それを深く心に刻んでいただきたい。これが今日の聖書からまず第一にイエス様から教えられる生き方だと思うんです。第二に見たいことは、この中には敵対者が存在しています。その敵対者にも愛を示す力はどこから来るかということなんですね。2節ご覧いただけますか。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、このことをイエス様も知っておられるんですよ。目の前にいる手塩にかけて育てた弟子が自分を裏切る、これほど辛いことはないでしょう。分かっている。そして思いを入れていたが、3節、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。足を洗うということをされた。ユダが裏切るということを承知の上で、それでもユダに仕えて足を洗う、その行為の力はどこかって、3節、父が万物を自分の手に渡されたこと、つまり悪であれ善であれ全部は父なる神の支配の中で、私が動くことの全てに父のご支配というものがあるのだということを信ずる信仰、これが大きいんですよ。我々も反対者があったり敵対者があったり、理解をしてくれない人がいたりあると思うんですよ。けれどもそれを超えて愛に生きることがもしできるとしたら、それは全ては神の御手の中にあることなのだということですね。イエス様は今日の今週の御言葉にあるように、一羽のスルメでさえも、一羽サリオンで売ってるでしょう、そんなものでさえも父の許しなしには血に落ちることはない。つまりどんな小さいものにも、あるいはもっと
言葉を広げて言うならば、どんなに敵対者があなたに向かうとしても、それでも神の支配の中で、許しの中でことが起こっているのですという信仰ですね。
私、この地域の歌の会に入って一緒に歌ってるんですね。大体40人ぐらいいる元気なおじいさんおばあさんたちがいるわけですね。40人のうちのワンテーブルは男性だけなんですよ。あとは全部女性なんですね。もう日本の象徴的な縮図ですよね。お年寄りはもう女の人が断然多い。男はもうワンテーブル5人がもう小さくなってるわけですよ。その中に、入ってくださいよ言われて、いやまだ私はちょっと年齢がちょっと若いと思いますよ、いやいやいやもう十分十分とか言いながらですね、入らされてるわけですね。でその中にね、バードウォッチングのこの地域の会長さんがいるんですよ。バードウォッチング、鳥を見るわけですね。で、まあ、よう時々散策されてるの、こうなんかこう杖持ってね、バーッてありますね。でそのバードウォッチングの会長さんの話聞いてたらね、里山の鳥はなんて賢いと思うんですよ。例えばね、あの巣あるでしょ、巣、鳥の巣 見たことあるでしょ。ものすごい見事に作られてるでしょ。で鳥はね、あれの巣をね、一本一本仮に分解してね、木の小枝とかね、葉っぱとか、あるいは自分の粘りのある唾液を通してこううまいこと作るわけですけど、あれ全部分解してね、じゃあもっと賢い人間がそれを作れって言ったらね、できない。で人間だったら試行錯誤でしょ、これはどこかな、ここかな、あそこかなって、こうでしょ。鳥は違う、試行錯誤ないです。一発命令 OK なんですよ。で見事な巣を作るんですよ。人間より賢い。それから感心させられたのはね、里山の鳥ね、この里山の鳥はですね、死ぬ日になったらね、その里山に戻りよるんですよね。戻ってね、最後の力を振り絞ってくちばしでね、地面10センチぐらい掘るらしいんですよ。パパパパパパパパって。何の穴かなって言ったらね、自分の遺体を埋めるんですよ。で数時間前にずっと寝よるんですよ。それでそれこそ最後の力を振り絞って、周りの木の葉とか木の枝とかをこうかき集めて自分の身にかけるんです。でもう平地で何もそこにはないように、そういうようにするんです。で死ぬんですって。人間ってね、絶対できない、自分でできないことが一つだけある。自分の葬式あげるということです。できへんでしょ。生まれた時も自分でできへんでしょ。つまり始めも終わりもね、人間がいかに無力か、いかにお世話ならないといけないか、もう嫌というと散らされるわけですよ。しかしね、里山の鳥はね、自分でね、葬式しよるんですよ。しかもね、地面に埋めるということはですよ、周りの木の肥料になるわけでしょ。なんて賢い。それを思うとね、まあ鳥が賢いっていうのもそうでしょうけど、そういう鳥に巣を作ることにももう一発 OK のようなところに配置をさせて巣を作っていくプログラムを頭に入れさせた誰かがいるんですよ。やっぱり自分の最後を、地面を自ら地面の中に身を沈めて、まるで大地の一つであるかのようにして生涯終わる、そういう自然の営みを授けたお方がおられるんです。やっぱり人間だけがね、生まれた時と死ぬ時だけはお世話にならないかんのに、生きてる最中俺がやってるぞみたいなこと言うんですよ。違うでしょ。
それを思えばね、すべては神の御手の中にあるのだと知るという信仰は、敵対者であれ、どんな問題であれ、一時的には悪いように見えるかもわからないけれども、すべてを益に変えられる神の御手の中にあることなんだ。イスカリオテのユダは悪魔はすでに裏切ろうとする思いを入れていたが、イエス様はすべては父から委ねられたことなのだって受け止めていく。それが悪に勝つ力ですね。第3、愛を示すべき時の心構えは何かということですね。7節、イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。自分がしている仮に愛の技や、あるいは善行は、その時は相手に理解させたいと思うかも分からないけれども、分からない、分かってもらえない、そういうことはあると思うんです。けれども後で分かるって、それを思いますと、我々の人生において人間は明日が分からないので、今していることが分かってほしいな、この人に知ってほしいな、理解してほしいなとか、このことやってることがあの会社にも理解してほしいなとか、いろんなことを思うと思うんですよ。でもその時は分からないということでも焦るかも分からないけども、信仰に立てば後で分かるようになる。実はこの1週間ですね、この前の、ね、1年の最後の日曜日に、ちょうど第2礼拝が始まる10分か15分ほど前に、家内の義理の姉から、電話が入ったんですね。それはその兄、つまり家内の直接の兄が死んだということだったんですよ。実は1年3ヶ月前に、どうも息が苦しいと、しんどいということで病院に行って見てもらったら、肺がんのステージ4やったんですね。手術はできない。家内のその義理の姉が、病院怖がりというか陽気感ということで、中西さん一緒に来てくれませんか言うんで一緒に行ったんですよ。それで病院の先生から症状をきちっと聞きました。大変やなと。タバコ吸ってないんですよ。未信者でしたけども、タバコを吸う習慣なかったんで、でも肺がんになるんで。メモリアル礼拝には夫婦揃ってもう毎年欠かさずに来てくれていた兄なんですね。なんでかなって、一生懸命に真面目に生きてきて肺がんかと、つらいなと思いながらおったわけですよね。で、家内の気持ちはなんとか一番コミュニケーションができる兄だったので、しかも毎年メモリアル礼拝に来てくれますから、なんとか救われてほしいという気持ち、そういう思いの中で私は、12月の13日、ちょうど婦人集会へのあった金曜日の午後にですね、もう最後かもわからない、チャンスは今かもわからないと思って、警察病院、大阪の警察病院に入院しておりますので、行ったわけですね。で、そこで私は、マサル兄さんって、いつも毎年欠かさずメモリアル礼拝に来ていただいて本当に感謝しています、休まれることはありませんでしたね、お兄さん夫婦兄弟の中でもお二人だけやったです、本当に感謝しています。それでどうしても受け入れてほしい
話があります。何ですかと。それは天国行きの切符をもらってほしいと。切符といっても実際に手につかめるような切符ではなくて、天国行きの救いをつかんでほしい。で、そこで黙ってうなずかれました。で、単純に人間は死んだら終わりではないのですって。死んだ後に永遠の天国の世界がある。でもどんな人でも行けるのではないんです。だって天国行ったら極楽非道の石川五右衛門もいて、あるいはオウム真理教の教祖みたいにサリンでいつ殺すやわからんというような人が隣にいたら、天国は天国でないでしょう。そんな天国も地上も一緒でしょう。神はそういうことを許さないんで。よくうなずかれました。罪を持ってない状態でなければいけないんです。ところが人間は嘘一つでさえもう三日もすればまた ついてしまう。人間は弱いわけですね。だからその罪を自分では解決できない。そのために神様は一人子であるイエス様が身代わりに裁きを受けてくださって救いの道を開いてくださった。それが十字架です。だからこのイエス・キリストを罪からの救い主と信じるならば、罪が許され永遠の命を得ることができるんです。わかりましたかって聞いたら、わかりました。信じますか。はい。嬉しいな。これを妻に帰って言ってもいいですかって。そうしてくださいと言われたんですね。どっちかというと家内のその義理の姉はですね、もう仏教で行くっていうことをかねがね言っていたんですよ。メモリアル礼拝の後に一緒に食事をしながら、中西さんには申し訳ないけど、いつもいつも我々の両親のために一生懸命やってもらってありがたいことだけれども、私ら夫婦はもう仏教で行きたいと思いますって、もう聞いてましたから。でも家内はまずお姉さんに、その前日にお姉さんを説得をして、そして心をもう変えられたような状態だったんですね。だから私が話をするたびによく姉はうなずいておりましたね。もうだいぶ心は変えられていた。すべてお膳立てされた。両親が召されてから、天に召されてから、両親は我々の教会の第一号のクリシャンでありまして、本当にこの息子たちの救いを願っていたと思いますが、でもダメかな、何度も糸が切れそうになるような思いの中にありましたが、尊い救いに預かったんですね。そして2週間ほどしていよいよ苦しいという状態で、まあ先ほど話しましたように、この前の日曜日、一番最後の去年の29日の日曜日に召されて、そして豪から出かけまして話をし、キリスト教の葬儀を家族葬でしたいと。家内の姉は圧迫骨折で歩くっていうのがちょっと難しいということもあり、大阪市内にほとんど兄弟親族がいるので、分かりましたって。そしたらホールを押さえましょうということで、まあ近くにホールがありまして、そしてまあ山本純子さんに、彼女はあの兄たちの結婚式の時に高校生で総額をしていましたので、まあそういう道行きもあって引いてもらいましたけど、でキリスト教の葬儀、前夜式も告別式も行ったんですね。今は私のしていることはあなたには分からないが、後で分かるようになる。それは真実ですね。ですから皆さん、2020年が始まっ りましたけれども、ゴールを間違わないようにしたいと思うんですよ。一生懸命働いてください。一生懸命生活してください。真面目に来てならば時が来て実を結ぶけれども、それ自体が目標ではない。そうではなくて、愛することこそが目的なのだということですね。それこそが菊田昇る意思を動かして信仰を与え、また全国にも大きな影響を与えたということを思います。それを各国に留めていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、イエス様が最後の昼弟子たちの足を洗われるそのところのお話でありますけれども、イエス様が最後まで愛を貫き愛に生きられた、それを思います。私どももさまざまな一回一回の人生において何を目標にするのかということは問われます。どうぞゴールを間違うことのないように、お一人お一人を導き、御言葉によって整えて帰りてくださるように、時には私どもも敵対者を体験しなければならない、そういうこともありますけれども、イエス様がそうであられたように、すべての事柄は敵対者をも含めて神の支配の中にあるのだということを深く知って、それを淡々と行動していけるように主が導いてください。また後で分かるようになるというのは大きな慰めです。神様が導きを賜りますよう心から祈ります。尊い救い主イエス様を皆を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌100